B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。はい、というわけで始まりました B 面8分の6でございます。
はい、
はい、ですね、早速話題に入りたいと思うんですが、
はい、
なんとなんとですね、前回の収録のあれは2週間ぐらい後でしょうかね。
そうです、
10日ぐらい後ですかね。
はい、
大変な自然現象が起きまして。
ああ、はい、そうでしたね。
あれは3月の月末でしたよね。
25日ですね。
5日でしたっけ。一応あれは名称は能登沖地震でいいんでしょうか。
平成19年能登半島地震っていうのが。
なるほど、能登半島地震ですね。
うん、正式らしいです。
はい、でこれは、まあ、私はその時はちなみにあの仕事場でいたんですけれども、
はい、
これがまたかなり揺れましたね。で正直あの立っていられなくなって、
うん、
その場でしゃがみ込んじゃったんですよね。
あ、
はい、で結構な時間、あの30秒ぐらいですかね、地震にしちゃ長めに揺れていたような気がするんですが、
うん、私はねもう自宅の2階の自分の部屋にいましたが、
はい、
やたら揺れたもんで、
はい、
下にダダダダと降りて外にダダダダと、
あ、外に逃げましたか。
外に行こうと思ったら、ったら、はい、なんか母親がそのちょうど出るところに突っ立ってて、
はい、
外に出れず、
足止めを食らったわけですね。はい、
結局玄関にいましたけど。
なるほど。いやでもまあお互い、まあ、その時点ではあまり被害もなく、
結局いやその時点もその後もなかったんですけど、
は
い、
あ、それは何よりですね、うん、うちはやはりこの大事な楽器類がたくさんあるんですけれども、
はい、
まあ、何一つ倒れることなく、
あ、大丈夫でした。
そうですね、その時はあのもう気になっちゃったんで、もうあの仕事ほっぽいて一度家に帰ったんですけれども、
はい、
はい、でまあ、無事だったんでまた戻りまして、
あ、
でいろんなところをチェックしたりしましたですね、
はい、
でまあ、やっぱり何よりも一番びっくりしたのがあれですね、まあ、私出身といいますか、
ええ、
実家がまさに近くの珠洲市にありましてですね、
はい、
で当然ながら自宅に電話がつながらないんですね。
ですね、
はい、でメール打っても、まあ、おそらく行くだけで届くのはまた後のことだと、
うん、
いうことで、でこう家族全員ですね、
はい、
こうメールで連絡を取り合って、
うん、
誰が一番最初に自宅のと電話がつながるのかというようなチキンレースもありました。
あ、
まあ、結局あの無事だったんですけれども、
はい、お
かげさまで、うん、まあ、あのなんて言いますか、ですか、かけてある額が倒れたりですとか、
うん、
タンスの上にあったものが落ちたりですとか、
うん、
あとはベッドの下にあったものが机の上にあったとか、
うん、いやいやいやいやいや、
まあ、その程度の被害ですんだということです。
あ、なるほど、
はい、軽度ですよ。
あ、
はい、
まあ、私のうちではその揺れてる時にもう車止めてあるやつが、
はい、
イエッサイエッサイエッサイエッサイ揺れてましたよ。
かなりの揺れ具合ですね、
うん、すごいです。なんか誰か人がもう 2,3 人一生懸命押してる感じで揺れてましたから、
あの映画でいうとあのパッチング状態ですね、バス揺らしてたみたいな感じですね。
あ、はい、まあそれはなんかタチが悪そうに揺れてる感じなんですけど、なんか前後の方向にイエッサイエッサイエッサイエッサイ、なんかブランコにでも乗ってるような感じで、
小山さんも自然現象じゃないとありえない話ですね、うん、
すごい揺れてて。
なるほど。
結局うちの、まあ、被害らしい被害はなかったんですけど、学習机のちょうどなんていうかな、上の方に棚になっているやつが、
ありますね、
まあ、は
い、
自分のではないんですけど、
ええ、
あって、そこに10枚ぐらいたまたまフロッピーが積んであったのが何枚か下に落ちてました、
はい、
うん、それぐらいです。
何よりです何よりですさあ、それで今だいぶもう復興も始まっている奥能登ですが、
うん、
はい、まあ、CM も流れたり、あとはいろんなところでこう募金ですとかね、
うん、
はい、まあ、その後私もやはり出身者としては本当はねこう復興支援に足を運びたいところだったんですが、
うん、
そんなわけにもいかず、
うん、
ね、心ばかりの少ない金額ではありますが、
あ、
こう募金をしたりですね、
うん、
あとはもう知ってる人関係者にこう金をよこせと募金をしろと、
はい、
言って回ったぐらいでございます。
あ、
はい、でまあ、またあの私の叔父も、はい、まさにあの家がもう全壊しまして、
あ、そうですか、
かなり悲観に暮れているかと思いきや、意外とやっぱこういう時は田舎の人は強いですね、
うん、
すごく楽観的で、
ほう、
はい、いやもう叔父さん家なくなってもうたどうしようかねって大笑いしてましたねはい、
うん、
ちょっともう親戚の家たらい回しやわ、うん、そんな感じですよ。まあ心配はいらんなと、はい、なら大丈夫だと思いまして。
なるほど、
はい、とりあえずまあ最近起こった、まあ、一番の事件といえば、事件といいますかね、出来事といえばこれではなかろうかと
ですね
思いまして、
まあ、こっち側に住んでる人とすればそんな感じですかね。
そうですね、
うん、 まあ、テレビっていうのは前にもお話ししたと思うんですけど、その被害の大きいところばっかり映すもんで、
はい、そうなんですよね、うん、はい、
実際あれは、まあ、聞いてもしょうがないかもしれないですけど、どのぐらいのエリアが家が全壊したとかいう、その街の広さっていうか、
はいはいはい、そんな広くはないです。
あ、やっぱり、
はい、震源地ですか、うん、の近くと、あとは少し離れるんですが、この地盤が弱いところのみでしたので、うん、まあ、他のところは、まあ、先ほど申し上げたぐらいですね、うん、上にあったものが倒れたとか、うん、それぐらいですね。
家が潰れたのは門前町あたり、
あの辺ですね。あとは少し七尾の方で半壊したですとか、そういった話は聞いております。
まあ、半壊になるとちょっと広がりますけど、まあ、前回はどっかその、
もうその辺だけ
ですね、いわゆる今輪島市ですけど、はい、門前町のあたり
ですね、旧門前
で、あと道路が陥没したりひびが入ったり、
そうで
した
ね、
っていうのが、はい、それこそ鈴とかでなかったでしたっけ。
はい、結構大変だったみたいですよ。はい、逆に帰ってくるなと言われましたから危ないから。
あ、なるほど、はい、なるほど
でしたね。
はい、
はい、さてと、ではまあ最近の話に、ごくごく最近の話に振りますと、
はい、
何でしょうかね、私としてはそうですね、こうテレビ中継があった藤原紀香陣内智則の披露宴パーティーですか、
うん、
はい、で残念ながら私はですね、仕事中で一切見てないんですよね。
あ、そうなんですか、は
い、なのでその見たよっていう仲間から話を聞いたぐらいなんですが、
うん、
どんな様子だったんでしょうか。
私もチラッとしか見てないんですが、しかもチラッと見たあたりがムーディー勝山が歌ってたとか、陣内智則の弾き語りとか、ちょうど関西で視聴率が 49. 点何パーいったところあたりを見てたわけですが、
はいはいはいはい、
その辺しか逆に言うと見てないので、
はい、
よくわかりませんが。
なるほど、まあ、弾き語りというとやはりベタベタなピアノ演奏ってやつですかね。
そうですね、グランドピアノで一人で
弾き語りということは当然歌付きで。
そうです。
なるほど、まあ、おそらく紀香に内緒でこっそり練習してたとか、なんかそういうエピソードもこうなんか流れたりするんですよね。
エピソードはちゃんとテレビ局っていうか日テレ系が入ってましたから、
はいはいはい、
ちゃんと密着でもないですけど取材した、
ドキュメンタリーチックな
結構流れ
てます。 VTR が流れたりするわけですね、うん、
さあ
続いてはやはりこれは、まあ、悲しいお話になってしまいますが、
はい、
ザードこと、
いやザードはそのユニットの名前っていうか、
ユニット名前なんですかね、
ええ、
ザードこと坂井泉、
いやことはそこ
はそこ、
そこは間違ってますね、おかしいと思いますけど、
ええ、まああんまり情報ないんですけどね、ええ、
ザードのボーカルですね
の方が亡くなられたそうで、
うん、
しかもこれがなんかものすごく唐突的な、まあ、うん、突発的なものだったそうで、うんうん、
某その大臣も同じ日に、そのニュース的には同じ日に亡くなったのが流れてましたけど、
そうですよね、
個人的にショックだったのはこっちですね。
僕もこっちですね。もう大事なんてどうでもいいやと思ってますからね。
まあ、なんとか還元水の人ですけどね。
まあそうですね、水道代で何百万払ってたね、うん、請求者の人間ですからね、
うんうん、
知ったことじゃないんですけど、
ね、
さあザードですよ、相変わらずミステリアスのまま伝説になっちゃいましたね。
まあそれはそれでいいんじゃないですか、事務所の売り出し方的にもそのミステリアスな感じでっていうか、
このそんなにテレビ、
うん、あまり出ない方向でっていう感じ、はい、
ライブもたまにしかしない、
うん、
な感じですよね、
うん、
そうですね、僕でもザードといえば多分私が中学生の頃ですね、
はい、
もう15、6年前ですよ、
うん、ですね、
覚えてるのは、
はい、
とはいえ、
はい、
負けないでぐらいしか知らないんですが、
まあそうですね、
はい、多分デビュー曲でもないんでしょうけど、多分その辺ですよね、結構初期の方やった気がするんです
けど、ね、デビューではないですけど ね、
ね、うん、はい、まあすごく流行りましたよ、
うん、
なんか応援ソングじゃないですか、いわゆる、
うん、甲子園の入場のテーマ で、
そうです、選抜の時の入場テーマにも使われてます、
ね、うん、選抜だか夏だか忘れましたけど、
選抜です、はい、選抜、春甲子園ですね、
あ、そっか、夏は
いわゆる入場テーマはありません、栄冠は君に輝く、
うん、
は
い、だけですね、夏はね、
そうです、
はい、じゃあ春なんだ、
そうです、はい、その年々のヒット曲といいますかね、
うん、
それっぽい歌が入るわけですよ、
うん、
はい、
あれですね、毎日新聞主催の方ですね
そうです、ネット甲子園でその時の主題歌が盛り上がる方です、
あ
よく盛り上がる方です。
とはいえ富山にはテレ朝系が流れてないので、私にはあまりよくわからないんですが、
まだ流れてない、
まだどころか
当分、
いや曲ができない限り流れませんから、
地デジはどうなんでしょうか、
いやいや 流れないでしょう。
地デジの準備の前に、その、そっちの準備ですよね。キーネット局の準備だと思うんですが。
系列局増やすとか増やさないとか。いや、増やさないでしょう、テレ朝は。
そうなんですかね。
いや、テレ東がなんか増やす方向で話が出てるらしいですけど、なんか静岡に局を1個置いた上で、はい、なんか関西方面でもなんかエリア広げたいとか、はい、なんか仙台にも局を置きたいとか、広島の方でも流したいとか、なんかそういう、はい、のをなんか社長が記者会見で言ってたみたいですけどね。
なるほど、うん、分かりました。さあ、今度ちょっとスポーツの話を、
うん、はい、
したいと思うんですが、
はい、
とはいえ私が一番印象に残っているのは、はい、やはり、横綱に昇進した白鵬関。
あの八百長っていう話がちらほら出た後の場所でしたからね。
そうですね、うん、かなり注目されましたが、まあまあ文句なしの、まあ、昇進でしょうかね。
今のは夏場所になるんですか。
そうです。
あ、はい、全く見ませんでした。
あ、なるほど、はい、
知らない間に終わってました。
はい、まあ、優勝、まあ、一応規約では確か13勝2敗が最低ラインだったはずなんですよ。
うん、
そういうふうにまあなってるんですけど、
うん、
で、まあ、これで両横綱の時代になりましたので、
うん、
はい、
ただ今の場所だけに限った話で言うと、朝青龍は真っ先にあの優勝戦線から落ちましたよね。
ええ、
なんでまあ逆に八百長疑惑っていうのが、ええ、分からなくなってきたんですが、
まあ言ったら、まあ、某モンゴル出身ですからね、う
ん、まあそこを突っ込むつもりは私としてもないんですけど、
ええ、うん、まあ、まあ若い横綱ですし、やはり横綱はやはりね、こう東西にいると場所も盛り上がりますし、
そうですね、今後楽しみに、
そうですね、やっぱこう日本人力士の、奮起にも期待したいところなんですが、
そこも期待したいですね。
したいですね、
ぜひとも栃東あたりに頑張ってもらいたい
です。頑張ってもらいたいですね。全くです。
やめたんだっけ。
そうです。確か体力的な問題ではなくて、この健康的な問題で、はい、
そうでしたか。
そうなんですよね。
あら、残念ですね、
はい、あとはそうですね、武双山とか、
うん、
あとは北勝どきと北天佑みたいな感じで、ずいぶん前に引退してますから頑張ってほしいですね。
どう忘れした。まあいいや、お茶漬けの人。
お茶漬けの人、ね、誰でしたっけ、なんかターミネーターの異名を持つ
それ、
誰でしたっけ。誰でしたっけ、出てこないですね。
水戸泉じゃなくて
誰でしたっけ、高見盛り。
ああ、そうです
よ。高見盛りですよ。
大鉄じゃないですよね。
高見盛りです、ね。
頑張ってもらいたいですね。
はい、そうですね。はい。というわけで、
はい、
少しちょっと学術的な話をしたいかなと思うんですが、
はあ、
その前に曲いっときますか。
そうですね。
はい、
曲いきましょうか。
はい、では、ここで1曲聴いていただきたいと思います。
はい、
大高清美さんという方なんですけれども、
はい、
いわゆるオルガン奏者ですね。
オルガンですか、
はい、
はい、
の方の曲です。聴いてください。シャープ26、聴いていただきました。大高清美さんでシャープ26、
はい、
はい、バックのメンバーもすごくてですね、
はい、
はい、エリック・クラプトンのバックメンバーであったりだとか、
はい、
そんなこともするわけで、しかも、メンバー3人なんですよね。
3人、
はい、ドラムとベースとオルガン。
うーん、
でこんな素敵なフュージョンナンバーを届けておるわけですが、はい、
トリオ、そのトリオはいわゆるその常時そのメンバーでやってるってわけではない
ではなくてですね、いわゆるそのなんですか、レコーディングゲストミュージシャンといいますかね、うん、スタジオミュージシャンですね。
なるほど、
はい、
はい、ではメアドとファックス番号をお願いできますか。
はい、当番組ではリスナーの皆様より、ご意見ご感想苦情などを受け付けております。
っていうか毎回苦情って言って、あ、書いてるんだ。
はい。これルーティンなので、メールアドレスは bmen@pc-radio.org bmen@pc-radio.org です。ファックスでも受け付けております。ファックス番号は 020-4663-3747 020-4663-3747 です。
はい、お願いします。
B 面8分の6。さて、私はですね、
はい、
この前ですね、 とある美術館に行きまして、
はい、
そこであのペルーのナスカ展を見てきたんですね。
ナスカですか。
ナスカです、
はあ、
ナスカといえば
地上絵ですよね。
地上絵ですね、まあ、一番の目玉はミイラやったんですけどね。
あ、そうなんですか、
はい、ミイラ、
はい、
地上絵、
うん、
あとはコンドルは飛んでいくぐらいしか僕はまあよくわからないですけど、
まあ雰囲気的には、まあ、
アンデス地方ですからね、
うん、
で当然ながら美術館をぐるっと一周しまして、
はい、
まあ、小1時間ほど、
うん、
はい、非常に有意義な時間を過ごしたわけですが、
はい、
ミイラが一応一体当然あのガラス張りで置いてあるんですけれども、
うん、
多分あの親子連れでですね、
うん、
ちっちゃい子供を連れたお母さんが来よったんですけど、
うん、
またあの子供がですねそのミイラにびっくりしましてですね、
うん、
多分感極まったんでしょうね。もうバンバンバンバンそのガラスを叩いてるんですよ。当然そこにあの警備員さんがいましてですね、
うん、
ちょっとノンノンノンノンノンストップストップみたいな感じで、
あ、
若干こうミイラ揺れてましたからね衝撃で、はい、
まあどうでもいい話ですけど、
ええ、
ミイラって漢字で書くとすごい難しいんですよね。こう書いて絶対読めないよっていう当て字がしてあってミイラなんです、ね、
確かあの木材の木に、
まあ、木、
木、あとイタリアのイでしたっけ、
木のイの3文字でミイラ
なんですけど、あ、そう、あ、そう、木のイだ、
木は、まあ、木、はい、木曜とかの、はい、まあ、木ですよね、
はい、
のはあの
若野花のですよね、
まあ、いろいろのはありますけど、のですよ ね、
のですよね、
あのひらがなののになった元の字ですよ ね、 すよね、
はいはい
は
い、
イは
イタリアのイちゃいましたっけ
でしたっけ、
ここはちょっと若干自信がないところなんですが、
ちょっとイは自信がないんですが、はい、
これでミイラって読むんですよね。
ですよね。
多分漢検1級とか準1級ぐらい
の、あ、そのぐらいも
難しさ、ね、
だと思いますが、
はい、
余談でした。
いえいえいえ。で、まあ、地上絵といえば、
はい、
コンドルですとか、
コンドルなんですか、
はい、あとハチドリっていうのもありますね。
あれって何がモデルなのかもいまいち分かんないっていうか、どうやって作ったかも分かってないっていう話らしいですけどね。
でちゃんと見てきて勉強してきましたよ、うん、
あ、
あれはまずちっちゃい絵を描くんですよ。
は、
まあ、あのなんかあの砂場でちっちゃい絵を描くみたいな感じで、はい、であとは杭とロープでその特徴となる、例えばその線が折れ曲がっているであるとか、
うん、
そういう特徴点をこうつけていって、その紐で伸ばしていって、そのままこう拡大してただけなんですよ。
あ、はい、まあ、やり方はなんとなく分かりますけど、は
い、なので、
うん、
簡単に言うと杭とロープがあればかけちゃうんですね、
うん、
っていうことにも私びっくりしまして、
まあ、原図と
そうですね、で原図は本当にこう小さくこの自分の指とかこの棒切れで描いたぐらいの大きさで十分なんですよ、
うん、
それをどんどんあの大きくしていくのに、うん、杭とロープだけでいけるんですね、
まあ、
昔の人はすごいですね、まあ、
その話でいくと今の半導体なんていうのは逆で、
はい、
大きいものを思いっきり小さくするっていう
ですから、ね、
うん、
というわけでナスカといえば
その地上絵っていうと、どうしても個人的にゼビウスっていう、ゲームが出てくるわけですけど、
ファミコンの名縦スクロールの名作ですよね。
そうですね、縦スクロール、はい、まあ、ファミコン版では実はカットになったんですけど、オリジナルのゲームセンターであるとか、はい、最近プレステなんかに移植されているものに関しては当然、ゲームセンターのそのまんまの内容で出てきますので、
はい、
当然、はい、ナスカの地上絵も再現されているわけですけども、あれは確か唐突にナスカの地上絵が使われたような記憶があるんですが、
どっかあの何もないところの地面になんかこう爆弾落としたら出てくるんじゃなかったっけ、
違いましたっけ、あれはソルですね、
あれはソルでしたっけ、
うん、設定ではなんか塔みたいな高さのものらしいんですよ、あの影がついてますから、
ああ、そうかそうか、
黒い物体です
けど、はいはいはい、
絵にしてみるとよくわかんないっていう、まあ、あれはあの真上から見下ろしてるゲームですから、
なるほどなるほどなるほど、まあゼビウスですね、
うん、
はい、ハマりましたね、あのなんともね、あの微妙なバックグラウンドミュージックですか、
うん、
チャイチャイチャイチャイ言ったりボーンボーン言ったりして
言うわけですけど、
はい、これはまあ我々の年代であればこれちょっと思わず聞き入ってしまうメロディーですよね。メロディーなのかな、これ効果音ですか、どんどん
まあでもあれ主旋律なんですよね
主旋律ですよね、
うん、
はい、というわけで昔懐かしのゲームゼビウスですが、
うん、
これを知らないファミコン世代はいないわけで、
そうですね、
そうですよね、誰しもが通った道ですよね、うん、多分
縦スクロールのシューティングといえばゼビウス、横スクロールのシューティングといえばグラディウスですから
基本ですね、
うん、
はい、さあファミコンの話が出ましたので、
はい、
少しちょっとその当時を懐かしむといいますか、
はい、
振り返ってみたいと思うんですけども、ファミコンはコントローラーが2つありましたよね。
そうですね、本体に直についてましたからね。
ありましたよね、
うん、
マイクついてる方は2コンって呼んでました。
2コントローラー、2コンです
、ね、2コンって呼んでましたよね、
うん、
でマイクがついていない、いわゆるそのセレクトとスタートボタンがついて
る、ある方ですね、
うん、いわゆるなんかホストとも言いますか、
あ
メインのコントローラーのことを、
うん、
なんて呼んでましたか。
いやそれはまあ通行に対してワンコンですけど。
なるほど。うちの地元では一コンと呼んでましたね、うん、
それがよくわかんないですが、
は
い、
もしくはワンコンという手もありましたけどね。ワンコン一コン、まあ、うちらのとこは、まあ、一コンが多かったですね。
一コンです、
はい、
一コン二コンではなく一コン通
コン、一コン通コンでしたね。もうむちゃくちゃですね、はい、他にもいろいろあると思うんですけれども、うん、スーパーマリオブラザーズ、
はい、
略して
略してうちらのところではまあ二通り当然あるわけですけど、
あると思いますよ。
個人的にはスパマリだったんですよ。
なるほど。うちは全員が全員スーマリでしたね。
あ、スパマリが若干優勢でしたね。
あ、そうなんですか、うん、うちはもうスパマリという言葉の存在すらなかったぐらいですね。
スーマリっていうと若干バカにされました。
あ、なるほど。ではファイナルファンタジー、略して
略して FF。
うちもこれは FF でしたね、
うん、一部ではファイファンっていう、
それもありましたけれども、うちはもう完全 FF でした、ね、
この流れでいくとキングオブファイターズを略したときに KOF っていうか、うん、キンターズっていうかの違いぐらい
ですね、うん、これで、まあ、このいわゆるこのローカルな呼び名っていうんですかね、
はい
はい、があると思うんですけれども、
はい、
これ私ちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、例えばプレイしてますよね、ファミコンを、
はい、
でちょっとタイムが欲しいと、
はい、
ちょっとゲームの進行を止めてほしいという時に
止めますね、はい、
いわゆる一コンのスタートボタンを押すわけです
よ。ワンコンにしとこそこは。
そこはワンコンに統一しますか。ワンコンのスタートボタンを押すと、はい、ゲームの進行が、まあまあゲームによっちゃ止まりますよね。それ、なんて言いました？
なんて言うか。
はい。
なんて言うか。
はい。
まあ、説明書通りって言ったらおかしいんですけど、ポーズですかね。
普通はポーズですよね。しかも、うん、ゲームによっちゃ画面にポーズって出ますから、
ね、うん。パウセって書いてありますからね。
ただ、うちの地元ではですね、これをプッシュと言ったんですね。うん、
プッシュ。
はい。
ほう。
プッシュはイコール遅いですから、うんうん、まあ、あながち間違っちゃいないっちゃ間違っちゃいないような気もするんですが、例えばあちょっとトイレ行ってくるからプッシュピロリロン、こんな感じなんですよ、
うん、
はい、
いやそれだったらちょっと止めてっていう言い方もありますけどね、
ただうちはなぜかプッシュやったんですね。で当然これは超ローカルルールなので、
うん、
ということに気づくのが高校生ぐらいに入ってるんですよね。
あ、それはちょっと痛いですね、
はい、でってことはイコール私の通った中学校科は全員プッシュやったってことなんですよね、
う
ん、そうですよ。中学校で友達の家に遊びに行ったりもしくは来たりしてゲームをするときに、うん、まあ、うん、私中学校の時にスーパーファミコンが出ましたので、
うん、
はい、まあ、やっぱ同じなんですけども、うん、全員プッシュと言ってましたね。で高校入って例えば高校の中学が違う高校入ってからの友達の家に遊びに行ったりして、
うん、
こうゲームをするわけですよ、
うん、
まあ、その時だとまだだいぶプレイステーションも普及してきたりとかして、
あ、そしたらあれですね、言葉が通じないわけですね。
そうなんですね。で例えば格闘ゲームとかって言うんですか、うん、格ゲーをやってる時にですね、タイムと意味を込めて、うん、じゃプッシュプッシュって言っても、うん、何の意味か分からずに、うん、多分向こうは独り言だと思ってガンガンこう10連コンボとか仕掛けてくるわけですよ。
おせおせだから
でそこでちょっと話が揉めるわけですね、うん、プッシュといえば普通止めることだろう、初めて聞いたよ、うん、ってな感じになるわけですよ。
なりますね。
なるわけですよ、怖いもんですね。ね、こう世間を知らないっていうことはこういうことなん
だ。いや、
反省することしきりなんですけれども、
まあ言葉の違いじゃないんですけど、まあ、うちの周辺というか、まあ、小学校の同級生あたりの話なんですけど、
はい、
当時ファミコンとあとメガドライブと PC エンジンが全盛っていうほどでもないですけど、
セガですよね、はい、うん、
ちょうど出回ってる頃で、
まあ、
ファミコンは置いといて、はい、まあ、あえてスーパーファミコンも置いといて、
置いといて
PC エンジンとメガドライブでどっちが普及してたかっていうと、うちの周りだと PC エンジンが普及してたんですよ。
ほう、
メガドライブではなく、
はい、
なので、ちょっと周りから見ると異質だったかも
しれないんですね、
うん、
なるほど。
もうCD ロムロムとか平然と持ってるやつがいたり、
ありましたね、 CD ロムロム、
うん、
はい、
それで天外魔
境
1
です
ね、ですね、
はい、そうです、そうです、
ジライアっていうのかな、サブタイトル、
はいはい、
やってたりとか、
名作ですよね。
すごい読み、戦闘入るたびに読んでてうざいなと思ったりとか、
読み込みがぐぎぎぎいいんですよね。
でイース1、2やってて、うわすっげー、
懐かしいですね、
とか、
イース1、2、あれは音楽の素晴らしさに私は惚れた覚えがあります、ね、
あれはもうパソコン版が出るまではあれが最高じゃないかという、
音質じゃないかという
一部の声もあったぐらいですね、
は
い、
名作です、うん、イース1、はい、
っていうぐらいの PC エンジンが、まあ、なんていうかメガドライブより優勢だったという、はい、感じでした。
まあ、今やまあ、DS の一人勝ちといった感じですけどね。
ですね、
はい、もしくは、うん、Wii の一人勝ちですか
微妙だな。
そうですか。でも私の職場の人に聞くんですけど、だいたい Wii 持ってますよ。
あ、っていうか ふと思ったのは、はい、PS3 の一人負けではないかと。
あ、なるほど。PS3 は性能的にはどっちが優れてるんですかね。
どっちっていうのは360と比べてって話ですか。
そうですね、そのまあ単純に比較するのは難しいと思うんですけれども、
うん、
はい、
グラフィックの性能で言ったら気持ち360の方が上
なんですかね、
みたいです。
はあ、もうゲーム層が違いますからね。で今や DS なんて子供から大人まで持ってますし、家族一台持ってる時代ですからね、
うん、まあ対象とするユーザー層がまあ根本的に違うっていうのもあるんですけど、
でしょうね。
そのなんていうかな、PS3 こけるとソニー自体もすごい傾きそうな勢いなんで
ですね、
まあはい、ソニーとしては売らないといけない商品ではあるわけですけども、
はい、なるほど。まあその DS ですが、
うん、
今や、この前ニュースでやってましたけれども、
はい、
とある中学校で英語付けでしたか、自分でスペル打ち込んだりだとか、
うん、
あとはそのスピーカーボタンを押すとネイティブの人間が喋ってくれるっていうやつがありましてですね、
うん、
でそれを採用して週1時間の授業で採用して、でこれまたこうかなりの効果を上げているというのを聞きましてですね、
うん、
これはもうなんかゲームの域を超えて学習の一つの道具になりつつあるのかなと。
まあ DS はちょっとゲーム機ってくくっちゃうとちょっとはみ出る、
そうですね、
っていう感じがしますからね。
なんつ
う
のペンついてますからね、
うん、
はい、でうちの英語の先生がですね、
はい、
英語付けを買ったそうなんですけど、
はい、
ネイティブのしゃべりの人が、
は
あ、あまりにもネイティブすぎてわからないと嘆いてましたね、はい、っていうぐらい本格的なんだそうです。
ウォーターがわらぐらいになるわけです
ね。あ、そういうことですよね。はい、はい、まあ、私も DS 持ってますが、
うん、
あんまやってないですね。
ああ、
ほとんど漢字検定か常識力で脳トレぐらいですか。
ちょっと戻していい、
ええ、
わらの話ですけど、
はい、
これイギリス英語とアメリカ英語があるんで、
あ、いわゆるクイーンイングリッシュとかなんですね、
う
ん、はい、
イギリス英語はもう比較的ローマ字読みに近いんで、はい、ウォーターはやっぱりウォーターぐらいになっちゃうらしいんですけど、
はいはい、
R の発音がほとんどなくなってるらしいんです、
ないですね、はい、
うん、参考までに。
なるほど。
で、私の脳トレ専用機ですね、はい、DS は。
やはり
脳トレ専用機なのに、もうここ1ヶ月半か2ヶ月ぐらい触ってないという状況ですね。
三日坊主ですね。
川島先生でしたっけ、
教授、はい。
すごい怒られそうですけど
ね。
怒られるか、すごい嘆きそうな。
はい、まあ、結構表情豊かですからね、
うん、
ポリゴンのくせに。
メガネメガネって言ったら、ええってなりますから
ね。はい、
さあ締めましょうか。時間も時間っていうか、収録してる状況的になんかケツカッチンに近づいてまいりましたって感じなんですが、
全くですね、というわけで、
はい、
今回の B 面8分の6、
はい、
今回もですね、某金沢市の特設アパートスタジオより、
はい
はい、携帯の電源をオフにしてお送りしました、
はい
はい、
お相手は
私長と
マッチコでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は M ステーションの制作でお送りしました。